恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの人生っていうのは、ちょうどもぐらたたきのように、いつも何かの問題が持ち上がってきます。こちらが片付いたと思ったら、またあちらに顔を出す。それが人生のようです。何の問題もないのが幸せな生活と考えていましたら、幸せっていうのはとても味わうことはできません。問題があるのが生きていることの印。実はこのことを先週、ちょっと集会で教えられたのですが、本当にそうなのだなと考えさせられます。だろうと感じる人は、ああ、私は生きているからなのだとですね、知っていただきたいのです。よく言われるように、問題があるのが問題ではない。いかにその問題に対処するかが問題。問題があるのが人生といっても、パウロほど多くの問題を同時に背負い込んだ人も少ないと思います。今日の聖書箇所におきましても、パウロは一つの大きな問題を前にして、その苦しみを私たちに正直に聞かせてくれます。パウロは決して、問題？こんなのへっちゃらです。軽い軽いとですね、言いませんでした。問題の前に、パウロは顔を歪め、食事も喉を通らず、夜も眠れない。本当に辛いのですと、パウロは嘆くのです。そんなパウロの姿は、私たちの胸を打ちます。まず今日は20節から見てみましょう。それで今、あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご長でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。文語訳の聖書でそこを読んでいますと、こうなっています。今何時らに至りて、我が声を変えんことを願おう。何時らにつきて、惑えばなり。パウロは困っている。また、惑っている。口語訳の聖書では、途方に暮れている、というのです。途方に暮れている。まさに、この言葉はですね、橋がない。ブリッジですね。橋がない。という意味です。パウロは、ガラテヤの教会の人たちのことを心に覚えながら、その人々の心と、自分の心との間に橋がかかっていない、橋が落ちていることを嘆くのです。まさに取り付く島がないと言いますけど、なんとかしてガラテヤの人々とこんな風ではなく、語調を変えて、胸を開き腹を割って語り合いたいけれども、ガラテヤの兄弟姉妹は心を閉ざしてしまって近づくことができない。心が通い合わないっていうのは本当に悲しいことです。旧約聖書の御箇所の7章5節6節には、人間を信じることができない時代の悲しみが歌われています。お聞きください。友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。最も身近な存在である夫婦や親子、嫁姑、親友との間に橋を架けることができない。心を頼り合わせることができない。これはとても悲しい状況です。人間関係においても、相手に対して一度心を閉ざしてしまいますと、もう信頼ができなくなって、心を閉ざした相手が何を言おうが何をしようが、見るもの聞くものすべてが歪んで入ってきて、批判的にしか捉えることができなくなる。 ガラテヤの教会の人々のパウロに対する態度が、まさにそういう状態に陥ってしまったのです。パウロは、そんな人々との間にもう一度、橋を架けることを願って、この手紙を書いているのです。パウロとガラテヤの教会との関係は、初めからそういう状態であったのではありません。前回のところで見ましたように、ガラテヤの人々は、パウロをまるで御使い、神の御使いのように、いや、キリストご自身であるかのように迎え、それ以上に自分の目をえぐり出してでもパウロに与えたいとさえ思うほどの関係を持っていたのです。ところが、今やガラテヤの人々の目からは、パウロは敵のように見えています。なんと悲しい変化でしょうか。こんな悲しい状況が、神を知らない人たちの間だったらわかるかもしれない。でも、神を知っている者同士の間に起こっている。教会の中にそういうことが起こっているということは、なんと悲しい現実でしょうか。しかし、こうしたことは、教会にも、クリスチャンの間にも、しばしば起こる現実、また教会がしばしば辿る道だということを、私たちは知っている必要があるでしょう。ガラテヤの教会は、開拓の初期、パウロが最初に福音を伝えた、その初期の段階には、今見ましたように、喜びにあふれ、感激にあふれて、彼らは、互いに愛し合い、熱く信仰に燃えていたのです。何においても、振り返って、最初の頃、思い出すと、懐かしくて、そして最初の頃っていうのは何事も良いものです。もちろん、そうでない場合もあるかもしれませんけども、教会の開拓の初期っていうのは非常にですね、懐かしくまた良かったなぁと思い出すものです。信仰的にも、すべてにおいて新鮮な喜びがあり、少人数ですから、互いの心がよくわかり、みんな幼いながらも一生懸命、またことあるごとに全体で一喜一憂いたします。ところが、そんな家庭的で微笑ましい状態はいつまでもは続かないで、様々な変化が起きてきます。人数が増えてくる。みんなでやっていたのが次第に組織ができてきて、分業それぞれの賜物に従って、この分業になっていく。なんとなく交わりも希薄になったように感じられ、昔は良かったなぁと思い始めます。信仰的にも新鮮な感動が薄れて、何か心に満たされないような思いが頭をもたげて、そういったところから次第に不平や不満が湧き上がってくる。しかし教会の歩みっていうのは、その歩みの段階で成長の段階で変化していくものです。子供の成長と同じです。私の娘たちは、上の子は先日成人式を迎えて、次の子は今大学受験。よく浮かないとですね、本当に大きくなったね。あっという間ですね。そしてよく、二人がですね、また赤ん坊だった頃のことをですね、よく二人で思い出して話し合うんですけど、ですね。あんまり言うとあれですけど、子供たちが小さい頃はですね、娘たちの一番好きなところは私の膝の上でした。ですね、よくですね、私の膝の上に、もう、でーんと腰を下ろしてですね、動こうとしない。本当に懐かしいです。今、おいでって言ったってですね、本当に気持ち悪がられてですね、汚いものでも見るような目で見られる、それがオチなんですけど、ね。でも、もしも、これは大きくなって、昔のようだったら、それもまた気持ちが悪いですね。そんな中で昔は良かったといくら言っても、これは始まりませんね。やっぱ今は違った接し方が必要だったわけです。そして今は昔とは違った喜びがそこにあるわけです。教会っていうのも同じでして、本当に子供が成長するように教会もいろんなところを通りながら、ですから確かに昔は懐かしいし、様々な良かったことがあるんですけど、しかし、昔のままを今要求すれば、もう進めなくなります。その時々のあり方があるわけです。教会のあり方、信徒のあり方、牧師のあり方、変わってくるのですね。その変化を許さないと、 伸びるものも伸びなくなってしまいます。ガラテア教会の悲劇は、開拓の感激が薄れ始めるときに、外からその時に同時にやってきた誘惑によって引き起こされました。17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。あの人々。あの人々は、パオロがいなくなった後に、ガラテア教会に入り込んできまして、彼らも熱心に活動しました。あなた方に対するあの人々の熱心。熱心というと私たちは、ああ、素晴らしいことだな、と感じるんですが、聖書の中には様々な熱心が挙げられています。そしてその中には、間違った熱心、そして正しい熱心。熱心にも、二通りあるわけです。ローマ人の手紙の10章の2節から3節には、無知の熱心が挙げられています。彼らが熱心であることを明かしますが、彼らの熱心は深い知識によるものではない。本当に、ここで言っているのはユダヤ人のことですけれども、ユダヤ人は熱心でした。神様の言葉に、神様の掟に従うことに熱心でした。しかしその熱心は、自分の義を立てようとして、ひたすら自分の義、自分の正しさ、自分の努力によって神様に受け入れられようとする熱心で、それは知識によらない。なぜ神様の御言葉によらない、神様の福音によらない熱心。この熱心というのは、現在で言えば、エホバの証人の人たちの熱心はまさにこれです。本当に熱心です。私たちが恥ずかしくなるぐらい熱心です。しかし、その熱心は、ひたすら自分の義を立てようとする熱心で、知識によらない熱心。そのことを私たちは本当に知らされています。フィリピ人の手紙の3章の6節では別の熱心、すなわち、迫害の熱心をパウロは挙げます。パウロは自分自身を指して、熱心さの点では教会を迫害したほどだというのです。パウロは、これこそが神に喜ばれることだと信じて、教会を迫害してクリスチャンを捕らえ、殺していったのです。熱心でした。またこのガラテア人の手紙の1章の14節には別の熱心が出てきます。ちょっと開いてみましょう。ガラテア1の14。ここでもパウロが自分自身を指して、また私は自分と同族で、同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。先祖からの伝承に人一倍熱心。これは日本人の熱心です。本当にですね、先祖から伝わった。それがどういう意味か、どういう理由、どういう目的かわからないけども、ただ形だけ伝わったものに対して非常に熱心にするわけです。迷信的な熱心と言ってもいいかもしれません。しかし聖書にはそのような間違った熱心だけではなくして、私たちが求むべき正しい熱心もあります。テトスへの手紙、2章の14節にはこうあります。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。イエス様が十字架にご自身を捧げられたその目的は、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるため。本当に良い技に熱心、私たちは、良いことに対して熱心であらねばなりません。さあ、ガラテアの4章に帰って、今日の箇所における熱心をもう少し見てみましょう。ガラテア4章の17、18に、2つの熱心が解消されています。17節には、あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。正しくない熱心が。そして18節では、良いことで熱心に慕われるのは、いつであっても良いものです。良い 熱心。良いことで熱心に使われるという熱心。あの人々の熱心は、ガラテアの教会の人々の心を奪って、なんとか自分たちに熱心にならせようとするものでした。すなわち、ガラテアの教会に入り込んで彼らは、自分の党派を作りたかった。自分の崇拝者、自分の息のかかった者たち、自分の仲間のうち、身内を作り上げようとしたのです。そのために彼らは、ガラテアの人々に実に熱心に仕え、世話をし、教えたのです。そしてそれと同時に、パウロへの悪行を吹き込み、パウロの教えを批判していったのです。ガラテアの人々には、その熱心の動機を読み取ることができませんでした。ああ、この人たちは本当に熱心に私のために、私たちのために世話をしてくれる、教えてくれる。こんなに私たちのことを思いやってくれる。これこそ真実なのだと騙されていったわけです。自分たちに熱心にならせようとする熱心。しかし、もう一つの熱心は、良いことで熱心に慕われる。良い動機、正しい目的で熱心に慕われること。パウロは決して自分につく信者を作ろうとは思いませんでした。自分が崇められようが、またけなされようが、そんなことは大したことではない。ガラテアの教会の中にパウロは決してパウロ派とか、パウロ党とか、パウロのファンクラブを作ろうなどとは全く考えません。パウロの熱心は、良いことで、すなわち、キリストにあるものと、ガラテアの人たちがなること。ガラテアのクリスチャンたちが、キリストを信じ、キリストを愛し、キリストのために生きるものになる。そのことだけ、パウロは忘れられていい、無視されていい。ただ、それだけがパウロの願いでした。その熱心な願いは18節の後半。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありません。パウロはガラテアに彼らと一緒にいるとき、ただひたすらそれを願い、今離れているこのときにも、私の願いはただこれだけです。キリストにあるものとして、立ってほしい。そして19節の有名な訴えが続くのです。ご一緒に19節を読んでみましょう。ガラテア4の19。はい。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。はい。パウロはここで愛情を込めて呼びかけます。私の子供たちよ、親しみを込め、切々と呼びかけます。パウロが実は私の子供たちよと呼びかけるのは、たくさんの手紙の中でこの箇所一箇所です。ヨハネは、ヨハネの手紙の中でよくこの表現を使いますけど、パウロはここで初めて一度だけ使うのです。それだけ、パウロは実は、前のところでは、バカ者とですね、きつい言葉も言いましたけども、本当に愛情を込めてこの手紙を書いているのです。あなた方のうちに、キリストが形作られるまで、有名な御言葉です。私は、この19節のこの意味を、ずっと、私たちクリスチャンが、キリストに似たものになること、すなわち、立派で清い品性が形成されるまで、海の苦しみをすると、そういうふうに、こう考えてきました。先週というか、1週間以上前、毎回週報で、その次の日曜日の聖書箇所と説教題と、そして成果を決めます。そしてそのテーマに従って、決めるわけです。ですから当然私は、今日の説教題は、キリストの形になるまでというこの題にしまして、そして当然この御言葉から私は、その私たちクリスチャンがキリストの姿に変えられていくというテーマで話をするつもりで、成果も決めました。そして、礼拝賛美集もそれに合わせて、栄光から栄光へとか、同期地の手の中へとか、そして今日の説教の後で歌われる賛美もそういうテーマの賛美です。前もって決めなくちゃいけませんので、それから、 細かい準備に入るわけです、説教の。一週間この御言葉とずっと格闘しながら、おやっとですね、思わされたのは、私が思い込んでいた意味とここは違うんじゃないかなと考え始めたのです。どうも違うぞと思わされたのです。もちろん私たちは聖書の他のところで、私たちクリスチャンは一歩一歩清められて、変えられて、イエス・キリストに似たものにされていくっていう教えを持っています。それを信じていますし、それは大切な私たちの目標です。ところがこの箇所は、実はそういうテーマ、そういう主題で、パウロが言っているのではないのだということに、だんだん気づかされてきたのです。というのは、このところで、パウロは、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。再び。すなわち、ガラテアのクリスチャンたちは、以前に、すでに、キリストが形作られていたのです。以前に、ガラテアの人たちはすでに、キリストに似たものって言いますか、キリストが形作られるっていう状態を持っていたのです。ところが今や、その状態から落ちてしまって、今やガラテアのクリスチャンたちのうちにキリストを見ることができない。そこで、以前に海の苦しみを持って、あなた方のうちにキリストを形作ったパウロが、今また、そのことのために、再び海の苦しみをさせられている。ここはそういうことですね。そうしますと、だんだんと清められてキリストに似ていくっていう、あの聖書の教えとは別のことをここで言っているんだということに気づいて私は愕然とさせられたわけです。パウロが最初ガラテア地方に伝道したとき、それはまさに母親の海の苦しみのような苦しみを通してでした。男っていうのは母親の海の苦しみっていうのを知りません。今の若い人たちは、奥さんが出産をするときそこに立ち会うとかですね、私はとてもとてもそんなこと考えてもいなかったしですね、そんなことが許されると思ってなかったので、また登場してすいません、純子が生まれるときですね、陣痛が昼過ぎにこうやってきまして、そしてすぐに病院に、所沢にいたときなんですが、病院に連れて行ったわけです。赤ちゃんというのは陣痛が始まったらすぐ生まれるもんと思ってましたら、なかなか生まれないわけです。そばに置かしてくれませんで、もうすぐに追っ払われてしまって、もう気になってしょうがないわけです。家内が一人悩んで苦しんでいるわけですから、なんとかそばに行ってあげたいと思うんですけど、近づくことができない。病院の近くをうろうろしているとです、看護師さんが。生まれるとき生まれるんだから帰って寝てなさいとですね、言われるわけです。それでも心配ですから、真夜中にもですね、こう、行くわけです。真夜中でですね、車でバーッとですね、駐車場に着くとですね、その病院のガラスがですね、バーッと開いて、横山さんまた来たんですかって言ってですね、本当にですね、叱られて、すいませんと言ってまた帰ったんですけど、本当に、私にも責任があるのに、家内だけ苦しめていけないなぁとですね、こう思いながら、本当に、海の苦しみっていうのは、女性の大変なお仕事です。しかし、パウロがガラテアの教会を生み出したとき、それはまさに母親の海の苦しみにも似た、いや、それ以上の大変な苦しみの中でガラテア教会を生み出されました。先週見ましたように、4章の13節にも不思議な御言葉としてあげましたが、ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。肉体の弱さの中で、そして、そのガラテア伝道のことは、使徒の働き13章、14章に出てくるのですが、その時のパウロの伝道の様子は凄まじいです。そのガラテア地方にパウロは入っていきました。そして次々といろんな町に行って伝道、ガラテア地方の町で伝道するんですが、そのガラテア地方の一つの都市、ルステラに行った時、パウロはなんと、迫害者によって石打ちの刑に遭ってしまうのです。ただ石をぶつけられたっていうんじゃなくて、石打ちの死刑なんです。 石打ちの地形にパウロは会ってしまいます。そしてみんながですね、パウロに石を投げつけて、パウロに石はですね、もう次々と命中して、血だらけになって、まったり倒れます。もう死んだようになっていましたので、その石を投げた者たちは、パウロの死体を抱えて、ルステラの町の外に放り出します。そうしますと、このルステラのクリスチャンたち、またこのガラテア地方のクリスチャンたちは、遠巻きに見ていましたけれども、その投げ出されたパウロの体の周りに集まって、パウロ先生、私たちのために、福音を伝えてくれたパウロ先生がそこに、ひくりともしないで倒れている。死んだものだと思って、こう、周りを取り囲んでいましたら、パウロがなんと目をパチッと開けまして、なんと起き上がりまして、さあ、ルステラに行こうと、またルステラの町に少し入っていくのです。なんというですね、パウロの命がけの伝道でしょうか。ガラテアの教会、ガラテアのクリスチャンたちは、そのようなパウロの命がけの伝道によって誕生しました。こんなパウロの姿をガラテアのクリスチャンたちは見ましたので、目の当たりにしましたので、当然、彼らの心も燃えたわけです。ああ、福音っていうのはこのように命をかけるべきものなのだと分かって、彼らも心を燃え、パウロを本当にですね、天使のように、神の御使いのように扱ったのも、よく頷けます。すなわち、その当座、ガラテアのクリスチャンたちのうちには、キリストの形があったのです。すなわち、純粋にガラテアのクリスチャンたちは、キリストを信じ、単純にキリストに信頼し、キリストだけが崇められ、キリストが愛されていたのです。そのことを、パウロは、キリストが形作られている、という表現で、実はここでしているわけです。ところが、時間が経つうちに、ガラテアのクリスチャンたちは、初め持っていたキリストの形を、次第次第に失って、なんと次に入ってきたあの人々によって、キリストの形ならぬ、モーセの形が作られてしまったわけです。そのように見てきますと、このガラテア4章の19節は、私が最初こういうメッセージになるだろうと考えていたメッセージとは全く違う別のメッセージを含んでいることが分かってくるのです。すなわち、時間の経過とともに、次第次第にキリストに似たものになっていくというメッセージでは、ここからはなくって、時間の経過の中で逆に、次第次第にあの純粋な、単純なキリストへの信仰、信頼、キリストへの愛が薄れていくものへのメッセージとなってくるのです。クリスチャンになって、あなたは何年になるでしょうか。私はクリスチャンになって30年以上になってしまいました。年数ばかり重ねながら、果たして、あの初め、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの十字架の恵みに圧倒されて感激し、その愛に応えて自らを主に捧げた、あの初め持っていたキリストの形は、今どうでしょう。あの初めの愛、子供のような純粋な単純なキリストへの信仰、あの献身は、今どうか。ガラテアの人々のためのパウロの海の苦しみの嘆き、それは私への嘆きのように聞こえてくるのです。その嘆きはまた父なる神様の嘆きであり、イエス様の嘆きであり、うちに住んでおられる御霊の嘆きのように聞こえてくるのです。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。今日、ご一緒に、本当に新たな思いで主の前に出て、主よ、私の心の中にあなたへの信仰と愛をもう一度燃やしてください。そしてそれを土台として、同じ主にある兄弟姉妹との間に、心、しばらく一人一人が、それぞれのところで祈りましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。